今日の御言葉は使徒言行録27章21節から26節までです。人々は長い間食事をとっていなかった。その時パウロは彼らの中に立っていった。皆さん、私の言った通りにクレタ島から船出していなければ、こんな危険や損失を避けられたに違いありません。しかし今あなた方に勧めます。元気を出しなさい。船は失うが、皆さんのうち誰一人として命を失うものはないのです。私が仕え礼拝している神からの天使が昨夜私のそばに立ってこう言われました。パウロ、恐れるな。あなたは皇帝の前に出頭しなければならない。神は一緒に公開しているすべてのものをあなたに任せてくださったのだ。ですから皆さん、元気を出しなさい。私は神を信じています。私に告げられたことはその通りになります。私たちは必ずどこかの島に打ち上げられるはずです。アーメン。百人隊長とパウロ一行がミラで乗り換えたアレクサンドリアの船は、出港してすぐ激しい暴風に見舞われました。暴風はとても激しくて、アレクサンドリアの船は数日がかかって船身バンクの末に、ようやく2日で行ける距離だったクニドス港に着きました。しかしそこからは風がより激しくなり、アレクサンドリアの船はイタリア半島のある西側に向かって少しも進むことができませんでした。むしろアレクサンドリアの船は南の方に 100km 離れたクレタ島まで流され、その島の南海岸にある良い港になんとか錨を下ろすことができました。しかしその時は時期的にすでに荒れ始めた地中海の航海禁止地点が目前に迫っていました。カイサリアを出発したパウロ一行がミラを得て、クレタ島の良い港まで流されるまで、相次ぐ暴風で航海日数が遅延し続けたからでした。しかし、人々が再び出航しようとしていることを知ったパウロは、航海の危険性を繰り返し警告しました。その時点で航海に出れば、貨物と船はもちろん、人々の生命まで脅かされるだろうと警告しました。しかし、船長と船主をはじめ、その船に乗船した荷主たちは、パウロの言葉に耳を傾けませんでした。彼らはどうせ地中海で翌年の春が来るまで待たなければならないのなら、いっそ良い港よりは規模が大きいフェニクス港で冬を過ごす方がマシだと口を揃えて主張したのです。百人隊長のユリウスもやはりパウロの警告よりも彼らの主張をもっと信頼しました。アレクサンドリアの船にはエジプトの穀物を含めはじめ多くの荷主たちの貨物が載せられてありました。それは船主と船長、そしてその船に乗船した荷主たちにとっては、すなわち彼らのお金でした。もし小さな良い港で冬を過ごして、冬の台風のせいで船が破損することになれば、彼らはじっと座ったまま自分のお金を失うことになります。彼らは南西と北西の2つの海岸が風よけの役割を果たしてくれるフェニックス港に行けば、自分たちのお金を安全に守ることができると信じました。また、クレタ島の西側にあるフェニックス港は、良い港からは65キロメートルしか離れていなかったので、その島の海岸を風よけにして航海をすれば、無事にフェニックス港まで行くことができると信じていました。運よく南風が静かに吹いてきました。彼らは得意満々となって自分たちのお金を守るために良い港を出発しました。すべてが順調かのように思えました。しかし、それは錯覚でした。まもなく、突然エウラキロンと呼ばれる暴風が吹き下ろしてきたのです。一般的に暴風の震源地は 海であったり大陸である場合が多いです。しかしアレクサンドリアの船を襲ったエウラキロン暴風の震源地は、アイロニーにも彼らが風よきに考えていたクレタ島の中心部でした。クレタ島の長さは東西に255キロメートルにも上りますが、南北の幅は狭いところでは10キロメートルで、広くても50キロメートルしかありません。この程度の大きさの島の真ん中で発生した風ですから、その風の威力はそれほど大きいわけがありません。しかし、アレクサンドリアの船を襲ったエウラキロンは、想像を絶するほどの死の暴風でした。一瞬にしてエウラキロンの暴風に飲み込まれたアレクサンドリアの船は統制力を失ってしまいました。地中海の南側にあるリビア海岸の海の中には砂丘と呼ばれるシルティスがたくさんあります。どんな船であれ、シルティスに乗り上げればそれ以上は動けなくなります。船員たちは船がシルティスの浅瀬に乗り上げることを恐れましたが、せいぜい怒りを下ろして手をこまねいて暴風に流されること以外には、他になすすべがありませんでした。翌日になると暴風はもっと激しくなりました。船員たちは暴風の中で船が転覆しないよう、船の重さを減らすために、仕方なく非常食料を除く貨物をすべて海に投げ捨てました。それは船主と船長、そして荷主たちのお金でした。彼らはそのお金を守るために危険を押し切ってまでフェニックス港に向かった人たちでした。しかし目前に迫った死の前では彼らのお金は重荷に過ぎませんでした。彼らは死の暴風の中で生き残るために、それまで何としてでも守ろうとした彼らのお金をすべて投げ捨てなければなりませんでした。三日目になっても暴風は一向に弱まる気配がありませんでした。船員たちは最後に寝具、ネグ、椅子、テーブルなどを含む船に必須的に必要な器具までもすべて海の中に投げ捨てました。しかし、状況が好転する気配は全くありませんでした。太陽も星も見えない漆黒のような暗闇の中で、巨大な暴風は絶えずアレクサンドリアの船を飲み込もうとしていました。その昔、羅針盤の役割をしてくれた太陽と星が何日も見えなかったので、アレクサンドリアの船に乗船した人々は、巨大な暴風が自分たちをどの方向に連れて行くのかさえ予測することができませんでした。彼らは船にある自分たちの財産、つまり自分たちのお金を含め捨てられるものは全部捨てましたが、それでも救いの望みを見つけることはできませんでした。その瞬間の状況を20節は次のように記しています。太陽も星も見えない日が幾日も続き、激しい暴風が吹きまくるので、私たちは助かる最後の望みも今や絶たれようとしていた。最後の望みは残っている望みという意味です。彼らはあれほど守ろうとしていた彼らのお金をどうやって海の中にすべて投げ捨てることができたでしょうか。船に必須的に必要な器具さえ、なぜ未練なく海の中にすべて投げ捨てたでしょうか。そうすれば、生き残れるという一筋の希望が彼らには残っていたからでした。しかし、彼らはそのすべてを一つも残さず諦めましたが、太陽も 星も見えない漆黒のような暗闇の日が続くだけで、死の暴風は少しも静まりませんでした。静まる気配さえありませんでした。わずかな最後の望みまで消え失せようとしていたのです。死の暴風に見舞われた人々にとって最も大きな危機は、死の暴風そのものではありませんでした。彼らにとって最も大きな危機は、わずかな最後の望みさえ自ら捨ててしまう絶望でした。誰も彼らを絶望のどん底に突き落としませんでした。それは自縄自縛でした。生命の大切さを語るパウロの警告を黙殺し、お金を守ろうとした彼らは、お金だけでなく、彼らの存在自体が死の絶望によって飲み込まれました。それでそこで、すべてが終わりましたか？もし、パウロがいなかったなら、アレクサンドリアの船とその船に乗船した人々の運命は、そこで終わっていたことでしょう。しかし、その船にはパウロもいました。パウロがその船に乗っている限り、アレクサンドリアの船とその船に乗船した人々の最後は、決してそんな風に終わることはありません。本文21節の証言です。人々は長い間食事をとっていなかった。その時パウロは彼らの中に立っていった。皆さん、私の言った通りにクレタ島から船出していなければ、こんな危険や損失を避けられたに違いありません。エウラキロンの暴風に飲み込まれてから数日間、アレクサンドリアの船に乗船した人々は何も食べることができませんでした。死の暴風の中で何かを食べる暇や余裕があるわけがありません。死の暴風に飲み込まれて長い間食べることもできなかった人々が結局は最後の望みさえ失ったまま絶望のどん底に落ちて魂の抜けた顔でいる姿が目に浮かびませんか？まさにその時にパウロは彼らに言いました。自分の言うことを聞いて出航していなければ、このような多大な打撃と損傷を免れることができたと言いました。死の絶望の淵にいる人たちに対し、なぜ最初から自分の警告を聞かなかったのかと、非難したり批判するための言葉ではありませんでした。それは生命の大切さをもう一度悟らせるための言葉でした。死の前でお金は何の役にも立たないということを切に感じた彼らに、彼らが捨てたお金よりもまだ残っている命がもっと大事であることをパウロは悟らせようとしました。22節です。しかし今あなた方に勧めます。元気を出しなさい。船は失うが皆さんのうち誰一人として命を失うものはないのです。元気を出しなさいと翻訳されたギリシャ語の動詞ユディメオは、喜ぶという意味です。最後の望みさえ失い、死の絶望に飲み込まれた人々に、パウロはむしろ喜びなさいと言ったのです。その理由は、たとえお金は失っても、乗客の生命には何の損傷もないからであると言いました。それは絶望のどん底に落ちた彼らを慰めるための、パウロのでっち上げでも、リップサービスでもありませんでした。23節から26節です。私が仕え礼拝している神からの天使が昨夜、私のそばに立ってこう言われました。 パウロを恐れるな。あなたは皇帝の前に出頭しなければならない。神は一緒に公開しているすべてのものをあなたに任せてくださったのだ。ですから皆さん、元気を出しなさい。私は神を信じています。私に告げられたことはその通りになります。私たちは必ずどこかの島に打ち上げられるはずです。パウロが絶望のどん底に落ちた人々にむしろ喜びなさいと言った根拠は、神様、つまり神様の御言葉でした。パウロはローマ観光のためにアレクサンドリアの船に乗船したわけではありませんでした。パウロが今アレクサンドリアの船にいるのは、フェストス総督の法廷で、ローマ市民の資格で皇帝に上訴をしたからでした。パウロが皇帝に上訴をした理由は、帝国の心臓ローマで、特に皇帝の法廷で主を証しするためでした。それはパウロ個人の計画ではなく、神様のご計画でした。パウロが偉大な人だからといって、エウラキロンの暴風がパウロだけを避けていくわけではありませんでした。パウロもやはり、アレクサンドリアの船に乗船した他の人たちと同じように、エウラキロンの暴風に飲み込まれました。統制力を失った船の上で、パウロも中心を取ることができなくて何度も転んだことでしょうし、何一つ食べる暇や余裕もなかったことでしょう。しかし、パウロは他の人たちのように死の絶望に飲み込まれるどころか、人々に喜びなさいと希望のメッセージを伝えました。死の暴風の中で、神様が御言葉を通してパウロと共になさったおかげでした。エウラキロンの暴風がいくら死の暴風だとしても、パウロが神様の摂理の中で必ず皇帝の法廷に立つということを、神様は御言葉で再確認させてくださいました。神様が今回だけそうなさったわけではありません。3回にわたる地中海世界への伝道旅行を終えたパウロは、彼の生涯で最後にエルサレムを訪れました。しかし、パウロを殺そうとするユダヤ人たちの騒動で、パウロはローマ軍の要塞の監獄に閉じ込められました。その時も、主は御言葉を通して、獄中のパウロと共になさっておられました。使徒言行録23章11節です。その夜、主はパウロのそばに立って言われた。勇気を出せ。エルサレムで私のことを力強く証ししたように、ローマでも証をしなければならない。帝国の心臓ローマでも、パウロが主の証人となるべきなら、ローマ帝国の辺境に過ぎないエルサレムの監獄が、決してパウロの足かせになることはできません。パウロが皇帝の法廷に立つことが神の御心なら、エウラキロンの暴風がいくら死の暴風だとしても、皇帝の法廷に向かうパウロの行く先を、決して阻むことはできません。神様がパウロを皇帝の法廷に立たせるために死の暴風から救ってくださるなら、神様の救いの中にはパウロと共にアレクサンドリアの船に乗船している275人も当然含まれているでしょう。パウロはその事実を知っていたから、最後の望みを失って絶望のどん底に落ちた人々に向かって喜びなさいということができました。 今日の本文で、私たちが特に注目すべき内容があります。21節の前半部の証言です。人々は長い間食事をとっていなかった。その時パウロは彼らの中に立っていった。パウロは死の暴風に飲み込まれたアレクサンドリアの船のデッキに座り込んで、もしくは手すりにもたれかかって話したわけではありません。パウロは最後の望みを失い、絶望に飲み込まれた人々の中に立って話をしました。立って話をするためには、まず立ち上がらないといけません。私たちはこの場面を生き生きと描くことができます。アレクサンドリアの船に乗船した人々は、最後の望みさえ失ったまま、皆絶望のどん底に落ちてしまいました。その人々の中で、パウロは立ち上がりました。絶望のどん底に落ちた275人の人々、その絶望の真ん中で立ち上がったたった一人、パウロ。とても対照的な光景です。パウロのこのような姿は、私たちにイエス様を連想させます。人間の罪の代価を代わりに払われるために十字架にかけられ亡くなられたイエス様は、三日後に死の権勢を打ち破って蘇られました。復活なさったのです。韓国語で復活を意味するギリシャ語の名詞はアナスタシスです。しかし、2000年前に使徒たちが福音を伝えるときにはイエス様が復活なさったと証言しませんでした。当時ギリシャ語を使っていた人々の復活という単語に対する認識のせいでした。当時の人々は二つの場合に復活という単語を使いました。復活はないというふうに復活を否定したり、復活は伝説や神話の中の話に過ぎないというだけ、いう時だけ使いました。もし使徒たちがイエス様の復活を復活という単語で証言していたなら、当時の人々はイエス様の復活は作り上げられた嘘の話か、あるいは現実とはかけ離れた伝説や神話として受け入れていたことでしょう。それで使徒たちは復活という単語の代わりに、キリストは死者の中から蘇られたと証言しました。韓国語で蘇ると翻訳されたギリシャ語の動詞エゲイロは立ち上がるという意味です。したがって韓国語の聖書にキリストは死者の中から蘇られたと翻訳されたギリシャ語の原文を正確に翻訳すれば、キリストは死体、つまり死の中から立ち上がったとなります。今年我が教会の標語は、3日の後に復活するですよね。ここで韓国語復活すると翻訳されたギリシャ語の動詞アニステミもやはり立ち上がるという意味です。使徒たちがイエス様の復活をこのように死体、つまり死の真ん中から立ち上がったと証言した理由は、イエス様の復活が作り上げられた嘘や口頭無形な伝説ではなく、現実の中で実際に起こった歴史的事実であることを強調するためでした。すべての人間は鼻の呼吸が止まると同時に死の真っ只中に入り死体になってしまいます。しかし人間の罪の代価を代わりに払われるために亡くなられたイエス様は3日後に死の権勢を打ち破って死体の中で死の中で再び立ち上がりました。 なぜイエス様は私たちの救い主ですか？イエス様だけが私たちの罪の代価を代わりに払ってくださっただけではなく、死体の中で、死の中で永遠に立ち上がられたからです。そのイエス様だけが鼻の呼吸が止まり、私たちの肉体が死体となって死の真ん中に落ちる瞬間、その死の中で私たちを再び立ち上がらせてくださることができます。アレクサンドリアの船に乗船した人々は、最後の望みを失ったまま、全員絶望のどん底の中に落ちてしまいました。しかし、その絶望の中で立ち上がった人が一人いました。使徒パウロでした。エウラキロンの暴風がパウロだけを避けていったからではありません。パウロもやはり他の人たちと同様、何日もエウラキロンの暴風に苦しめられました。すでに人生の末年を迎えた年に持病まで持っていたパウロは、肉体的に誰よりもひどく苦しんでいたことでしょう。そのパウロがどうやって、すべての人が絶望のどん底に落ちた瞬間に、絶望の真ん中で、ここと立ち上がることができたでしょう。死の中で立ち上がったイエス様が、アレクサンドリアの船に乗船した人々が直面した絶望の真ん中で、パウロを直接、立ち上がらせてくださったからです。パウロが立ち上がったことは、パウロ一人だけの立ち上がりを意味してはいません。絶望の中で、パウロ一人が立ち上がったことで、すでに絶望のどん底にいた275人の希望の火種が、再び燃え始めました。パウロ一人が立ち上がったことで、絶望に飲み込まれた人々もやはり、絶望の中で、立ち上がれる望みを持つことができました。それでパウロは彼らに、喜びなさいと言ったのです。最後の望みさえ失ってしまった人々にとって、絶望の真ん中で立ち上がる望みを得ることより、もっと嬉しいことはないでしょう。パウロ一人が立ち上がったことで、アレクサンドリアの船に乗船していた275人全員が死の暴風の中で生き残れたことを私たちはよく知っています。しかし、もしアレクサンドリアの船に乗船した人々が最後までエウラキロンの暴風から抜け出すことができなかったなら、パウロもやはりその船に乗船した275人と共に、エウラキロンの暴風の中で人生の最後を迎えていたなら、その時パウロはどうしたでしょうか。パウロも他の人たちのように、最後の望みさえ失ったまま、鼻の呼吸が止まる前に、先に死の絶望に飲み込まれていたでしょうか。彼の肉体が死の真っただ中に落ちる最後の瞬間だとしても、彼の魂は死体の中で、死の真ん中で、再び立ち上がったことでしょう。死の真ん中に落ちるパウロを、死の真ん中で立ち上がられたイエス様が、ご自分の御手で直接立ち上がらせてくださるからだということは言うまでもありません。それでパウロは、イエス様のために斬首刑を受けることを甘受して、彼の人生を終えることができました。 そのイエス様が私たちの主であられることを皆さんは信じていますか？そのイエス様を信じる人には絶望なんてありえません。そのイエス様を信じる人は、すべての人が最後の望みを失って絶望の真ん中にいても、その絶望の中で一人で立ち上がる人です。自分一人が立ち上がることで、絶望に飲み込まれた多くの人々に希望の光を照らす人です。主は今日も今年の我が教会の標語を通して私たちに約束なさっておられます。異邦人は人の子を侮辱し、唾をかけ、鞭打った上で殺す。そして人の子は3日の後に復活する。私たちの肉体が死の真ん中に落ちたとき、3日後に死の真ん中で再び立ち上がられたイエス様は、死の中で私たちを再び立ち上がらせてくださるでしょう。死体の中で、死の真ん中で私たちを永遠に立ち上がらせてくださるイエス様が私たちの主であられます。この世界のいかなるエウラキロンの暴風が私たちを絶望させることができるでしょうか。エウラキロンの暴風の中で全ての人が絶望のどん底に落ちるとしても、私たちはむしろ絶望の中で主の御手をつかんで立ち上がることができます。私たちが立ち上がることは私たちの立ち上がりにとどまりません。私たちが立ち上がる瞬間、私たちの家庭も立ち上がり始めるでしょう。私たちが立ち上がる瞬間、私たちの仕事場も立ち上がり始めるでしょう。私たちが立ち上がる瞬間、この社会も立ち上がり始まるでしょう。それで私たちを襲ったエウラキロンの暴風がいくら激しくても、私たちはむしろ主の中で喜ぶことができます。エウラキロンの暴風の夜が深まれば深まるほど、主の御手をつかんで立ち上がる新しい朝はより早く明けるからです。お祈りしましょう。死の牽制を打ち破って、死体の中で、死の真ん中で永遠に立ち上がったイエス様が私たちの神様であることに感謝します。これまでの間、私が意識できない時にも、神様が絶望のどん底で何度も私を立ち上がらせてくださったことに感謝します。そして未熟な私を依然として信頼し、神様が救いを与えようとなさる人々を乗せたアレクサンドリアの船を私に任せてくださったことに感謝します。エウラキロンの暴風がいくら強くても、絶望の真ん中で神様の御手をつかんで立ち上がるパウロになれるようにしてください。私たちが立ち上がることで、私たちの家庭が立ち上がれるようにしてください。私たちが立ち上がることで、私たちの職場が立ち上がれるようにしてください。私たちが立ち上がることで、韓国社会が立ち上がれるようにしてください。エウラキロンの暴風の中でも、むしろ喜ぶ私たちによって、最後の望みさえ失った、死と絶望のアレクサンドリアの船が、生命と希望の船として昇華されるようにしてください。